4。2人を乗せた青竹は、まもなくガビ山へ舞い降りました。そこは深い谷に臨んだ幅の広い一枚岩の上でしたが、よくよく高いところだと見えて、中空に垂れた北斗の星が茶碗ほどの大きさに光っていました。もとより人跡の絶えた山ですから、あたりはしんと静まり返って、やっと耳に入るものは、後ろの絶壁に生えている曲がりくねった一株の松が、こうこうと夜風に鳴る音だけです。二人がこの岩の上に来ると、鉄管師は突進を絶壁の下に座らせて、俺はこれから天上へ行って、西王母にお目にかかってくるから、お前はその間ここに座って、俺の帰るのを待っているがよい。多分俺がいなくなると、いろいろな魔性が現れて、お前をたぶらかそうとするだろうが、たとえどんなことが起ころうとも、決して声を出すのではないぞ。もし一言でも口を聞いたら、お前は到底仙人にはなれないものだと覚悟をしろ。よいか。天地が裂けても黙っているのだぞ。と言いました。大丈夫です。決して声などは出しはしません。命がなくなっても黙っています。そうか。それを聞いて俺も安心した。では、俺は行ってくるから。老人は突進に別れを告げると、またあの竹杖にまたがって、嫁にも削ったような山々の空へ、一文字に消えてしまいました。突進はたった一人、岩の上に座ったまま、静かに星を眺めていました。するとかれこれ半時ばかり経って、深山の夜気が肌寒く薄い着物に通り出した頃、突然空中に声があって、そこにいるのは何者だ？叱りつけるではありませんか。しかし突進は仙人の教え通り、何とも返事をしずにいました。ところがまたしばらくすると、やはり同じ声が響いて、返事をしないと立ちどころに命はないものと覚悟しろ、といかめしく脅しつけるのです。突進はもちろん黙っていました。と、どこから登ってきたか、爛爛と目を光らせた虎が一匹、忽然と岩の上に踊り上がって、突進の姿を睨みながら一声高くたけりました。のみならず、それと同時に頭の上の松の枝が激しくざわざわ揺れたと思うと、後ろの絶壁の頂からは、しとだるほどの白蛇が一匹、炎のような舌を吐いて、みるみる近くへ降りてくるのです。突進はしかし平然と眉毛も動かさずに座っていました。虎と蛇とは一つ餌食を狙って、互いに隙でもうかがうのか、しばらくはにらみ合いの体でしたが、やがてどちらが先ともなく、一時に突進に飛びかかりました。が、虎の牙に噛まれるか、蛇の舌に飲まれるか、突進の命は瞬くうちになくなってしまうと思ったとき、虎と蛇とは霧のごとく、夜風とともに消え失せて、後にはただ絶壁の松がさっきの通りこうこうと枝を鳴らしているばかりなのです。突進はほっと一息しながら、今度はどんなことが起こるかと心待ちに待っていました。すると一陣の風が吹き起こって、墨のような黒雲が一面にあたりを閉ざすや否や、薄紫の稲妻がやにわに闇を二つに裂いて、すさまじく雷が鳴り出しました。いや、雷ばかりではありません。それと一緒に滝のような雨もいきなり堂々と降り出したのです。突進はこの天辺の中に恐れげもなく座っていました。風の音、雨のしぶき、それから絶え間ない稲妻の光。しばらくはさすがのガビさんも覆るかと思うぐらいでしたが、そのうちに耳をもつんざくほど大きな雷鳴がとどろいたと思うと、空に渦巻いた黒雲の中から真っ赤な一本の火柱が突進の頭へ落ちかかりました。突進は思わず耳を押さえて一枚岩の上へひれ伏しました。が、すぐに目を開いてみると、空は以前の通り晴れ渡って、向こうにそびえた山々の上にも 茶碗ほどの北斗の星が、やはりキラキラ輝いています。してみれば今の大嵐も、あの虎や白蛇と同じように、鉄管師の留守をつけ込んだ魔性のいたずらに違いありません。年春はようやく安心して、額の冷や汗を拭いながら、また岩の上に座り直しました。が、そのため息がまだ消えないうちに、今度は彼の座っている前へ、金の鎧を着下した身の丈三丈もあろうという厳かな心象が現れました。心象は手に三つ股の矛を持っていましたが、いきなりその矛の切っ先を突春の胸元へ向けながら、目を怒らせて叱りつけるのを聞けば、こら、その方は一体何者だ。このガビ山という山は、天地開闢の昔から、俺が住まいをしているところだぞ。それもはばからずたった一人、ここへ足を踏み入れるとは、よもやただの人間ではあるまい。さあ、命が惜しかったら、一刻も早く返答しろ、というのです。しかし、突春は老人の言葉通り、黙念と口をつぐんでいました。返事をしないか。しないな。よし。しなければしないで勝手にしろ。その代わり俺の眷属たちが、その方をズタズタに切ってしまうぞ。心象は矛を高く上げて向こうの山の空を招きました。その途端に闇がさっと裂けると、驚いたことには無数の新兵が雲のごとく空に満ち満ちて、それが皆槍や刀をきらめかせながら、今にもここへ人雪崩に攻め寄せようとしているのです。この景色を見た突春は、思わず、あっと叫びそうにしましたが、すぐにまた鉄管師の言葉を思い出して、一生懸命に黙っていました。心象は彼が恐れないのを見ると、怒ったの怒らないのではありません。この強情者め、どうしても返事をしなければ、約束通り命は取ってやるぞ。心象はこうわめくが早いか、三つ股の矛をひらめかせて、一月に突春を突き殺しました。そうしてガビさんもどよむほど、カラカラと高く笑いながら、どこともなく消えてしまいました。もちろんこの時はもう、無数の新兵も吹き渡る夜風の音と一緒に、夢のように消え失せた後だったのです。北斗の星はまた寒そうに、一枚岩の上を照らし始めました。絶壁の松も前に変わらず、こうこうと枝を鳴らせています。が、突春はとうに息が絶えて、仰向けにそこへ倒れていました。